シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
というわけで、ディギンユーネクスト本編としては、2023年一発目という形で。ますけど、
明けましておめでとうございます。
改めて明けましておめでとうございます。
もうだいぶ経ってるんでしょうね、きっとね、聞いてる人にとってはね。
あ、そうかもしれないですね。
何日ぐらいまでですかね、会った仕事の相手とかに一応ご挨拶するのって。
ああ、もう言ってないな。
15日までぐらいかな。
そうですね。
そう、いちいちめんどくさいですね、あれね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますって。やっぱ明けおめことよろうぐらいがやっぱりいいですけどね。
ねえ。
怒られちゃうけど。
仕事じゃ言えないですけどね。
そうですね。
でも、そうか。今日言ったな、でもな。
言いました？ 俺も
海
言っ
外の
たな。
人に言ったんだよ、多分な。
ロンペさんって言っていいのかですけど、外国の方をにメールされたりとか結構あるわけでしょ？
ありますよ。
外国の人って新年って何日から働いてるんですか？
意外と、欧米の人は、日本と同じぐらいから働いてたりしまし
じゃあ
たね。
4日ぐらいからとか？じゃあ三が日はやっぱ休むんだ。
でもね、例年はもっと早く働いてたりしますね。なんかね、2日ぐらい
2日
か
から
ら。
とか。
今年は
どう
ちょっ
なん
と
だ
ゆっ
ろ
くりにしてたと思いますね。
うな。そうなんだ。
異
ちょっ
常
と。
に海外の人休んでましたよね、今年なんかね。
そうなの、やる気ねえんだな、奴ら。
びっくりするぐらい休んでたから。
メールしても帰ってこないでしょ。
オートリプレイが帰ってきて、こっからここまで休みますって幅が広すぎるっていう。というわけで、西山さんと今年もやっていくのは、
おっす。
デギンユーネクストってことで、ユーネクスト配信映画の感想をネタバレなしで話していきますけど、今回はですね、石山さんが選んだ作品で、ラブ・イン・ニューヨークとなり
そう
ま
なん
す。
ございます。
まずはこの作品の概要を石山さんお願いします。
死体安置所で働く気弱な男、チャック。ある夜、客に殴られた売春婦、ベリンダを解放した彼と、同僚ビルは元締めがいないことから、危険にさらされる売春婦たちのために、マネージメント会社を立ち上げる。会社が繁盛する中、チャックとベリンダは惹かれ合うが、点々点。これちょっとユーネクストの、ストーリーを読んだんですけど、なんか伝わってない感じがするな、これ。監督は、ロン・ハワード、の1982年の映画となっております。
という作品を、2人とも見てきたんですが、今回はこの作品の感想を自分論評から話してみます。これはですね、字幕のみだったんで、字幕で見てみましたってところですね。で、なんといっても監督はロン・ハワードっていうことで、
そうなんですよ。
しかも初期作、監督2作目ですよね、多分ね、これ
そうですね。
ね。で、僕は、初監督作のバニシング・イン・ターボと、3作目のスプラッシュは見たことがあったんですけど、
おお、危ねえ、危ね
この2作目のラブ・イン・ニューヨークは見たことなくて、今回初めて見ましたってところですね。
え。
ラブ・イン・ニューヨークっていうからには、ニューヨークが舞台なんですけど、これ元の英語のタイトルは、ナイト・シフトっていう、
そうですね。
タイトルで、主人公が死体安置所の夜勤になるから、そういうはあのタイトルがつ
そうい で
てる
すね。
話なんですけど、だから、夜の場面が多いというか、夜が描かれることが多いんですけど、もう冒頭から、そのニューヨークの夜の街が描かれてる感じで、これ冒頭は、主人公たちの話じゃなくて、ある黒人の男が、車で追いかけられてるってとこから始まるんですけど、やっぱ80年代の映画で、もちろんフィルム撮影なんですけど、フィルム時代の夜の撮影って、フィルム、レンズが、あれですよね、夜間撮影の感度が悪いから、道とかがうまく撮影できるように水をまいてるような、
なるほどね。
要するに、路面濡らしっていう、雨降ってないのに雨が、みたいな、濡れてるみたいな感じになってるようなやつがあって、まあ、昔の映画みんなそんな感じだと思いますけど、
そうですね。
あれが印象的にあって、あの時代の映画を見ると、あれが見れるんで、もうやっぱ濡らしてんなっていう感じのところから始まるところですね。
いや、僕は映画の美術の、映画じゃないや、撮影の美術の仕事してるんですけど、路面はね、よく濡らされます。なぜか知らないけど。やっぱ、明らかに絵が良くなるんですよね、反射させると。情報量が増えるから、単純に。ただの真っ黒い、場所、まあ、画面の中のただの真っ黒い部分が、反射することによって、そこにいろんな表情が出てくるし、テクスチャーも出るんで、明らかに絵が良くなるんで、よく濡らされますね。濡らされる、水をまく指示がよく出ます。
やっぱデジタルでもそうなんですね。
っていうか、昔そういう映像を見て育った人たちが、やっぱ濡れてないとな、みたいに思うのかもしれないですね。
ああ、撮れるのにってことか。
そうそうそうそう。多分撮れるか撮れないかでやってるんじゃなくて、絵を良くするためにやってる感じがすごくしますね。謎に蒸気を出したりとか、どこから出てんだ、この蒸気みたいなのはよくやりますね。
ああ、もうそれが伝統になっちゃって。
伝統になっちゃってるんですよね。
なるほど。
いかがなものかと僕は思いますが、はい。
で、まあ、主人公は、その死体安置所で働いてる、チャックっていう男と、まあ、新しい、助手としてやってくるビル
そう
という
で
男で、まあ、このビルの方を演じてるのがマイケル・キートンってことですね。で、まあ、この二人が、さっき、概要、あらすじでもあった、コールガールのマネジメントを始めるって話なんですけど、まあ、なんといってもこのマイケル・キートン、本当に、彼もキャリアの初期
これ
で、
がデビュー作みたいですね、映画としては。
ですよね。だって、バットマンが89年で、ビートルジュースが88年
そう
で、
ですね。
この作品が82年なんで、もうちょっとその頃よりちょっと若いし、まあもう、本当に名前が出てきた映画なんだなっていう感じですね。で、まあ、映画は基本的にコメディで、笑えるし、このモルグで働く男2人が、コールガールのマネジメント仕事を始めるって、とかいう話なんで、まあ、ちょっとそこだけ聞いてると、まあ、めちゃくちゃだなっていう感じの設定に聞こえると思うんですけど、
そうですね。
でも結構、なんかそこに至る、流れが結構丁寧に描かれてて、このなんかマイケル・キートンを演じるビルって男が、結構最初から、なんか自分はアイデアマンだみたいなことを言っていて、なんかアイデアを思いつくと、なんかいつも持ってるテレコみたいなやつに録
そう
音す
そう
るんで
そ
すよね。まあ、それもあったし、そのコールガールのビジネスをやる前に、死体安置所に死体を運ぶ、なんか、専用の車があるんですけど、それをですね、なんか使って、なんか、ハイヤーみたいな、
そうそうそ
送迎の仕事をしてですね、小遣い稼ぎしてるん
う。
ですよね。なんか、まあ、それもあったし、あと、なんでしょうね。まあ、だから、ビルがコールガールのマネジメントビジネスを思いつくっていう場面があるんですけど、なんか、それほど突飛じゃないっていうか、こいつ、いろんなこと言ってるから思いつく感じが、して、なんか結構自然な流れで描かれ
そう
て
です
て
ね。
よかったなっていう感じもするし、まあもう一人の主人公の方のチャックの方も、なんかいつも新聞読んでて、株価をチェックしてるんですよね。
そうですね。
で、ビルになんでそんなの読んでるんだとか言われて、まあ現在の仕事の前職で、なんか株をやってたんだみたいなことを言ってて、だから彼は数字に強い、ってとこですよね。
そうですね。
ね、だからその2人が始めるっていうのもなんか説得力がある感じはして、なんかなかなかよく練られてるなって感じもしたかなってとこですね。で、まあ仕事が始まってからは、そのコールガールのマネジメントの仕事が始まってからは、まあドタバタがいろいろあって、まあ本当に楽しいですし、笑えた場面が多くて、まあ、中でも僕が一番笑ったのは、この主人公チャックがですね、まあ、さっきの嵐にもあった一人の娼婦とですね、いい関係になる ですね。
うん、
ベリンダって女性と。
ベリンダですね、うん。
いい関係なんですけど、まあ、チャックが彼女を助けることになって、そのベリンダが、お礼に、朝食を食べないみたいな感じで、朝食作りに来るんですけど、なんか窓が開かないとか言って、換気扇も動かないとか言って、なんか暑いんですよね、部屋がね。
うんうん、
だからなんか彼女が下着になって、料理するっていう場面があって、そこで、まあ、チャックは、婚約者がいるんですけど、
うん、
その彼女から電話が来てすげえ動揺してですね、すごいこの場面面白くて、
う
ん、
そうですね。
まあ、その熱いっていうのもあって、このチャックが、食パンで汗を拭くみたいな場面があって、すごいまがまがしくて面白い場面で、すごい楽しかったですね。うん、このベリンダ役の、
シェリー・ロング、
ね。シェリー・ロングもすごいこの頃可愛らしくて、
そうですね。
なんか、劇団出身、
この人はそうですね。
演劇出身の方みたいなんですけど、うんうん、すごい、だから、ドタバタコメディの、演技もすごいできて、すごい、
はい、
顔も可愛らしくて、すごい良かった、
うんうんうん、
ですし、あと俳優で言うと、このチャック役のヘンリー・ウィンクラー、
うん、
ですけど、僕ね、これ最初気づかなくて、
うん、
途中で気づいたんですけど、
はい、
僕が、近年、すごい好きでよく見てるですね、バリーっていうですね、ビル・ヘイダーの、主演の、ドラマがあるんですけど、それの中で、まあ結構メインの、登場人物として出てくるですね、
うんうんうん、
この主人公バリーに演劇を教える、ジン・クジノ先生っていう、演劇の先生がいるんですけど、彼を演じてる人なんですよね。
そうですね。
僕途中で気づいて、くじの先生だって思って、若いなっていう感じがすごいしましたね。うん、最近だと何だっけ、DC の映画の、ブラックアダム
に、うん、
ちょっとだけ出てました、
ね。そうなんだ、へぇ、
はい。この間だから、映画館、オンラインの映画鑑賞会に、
うんうんうん、
僕参加したんですけど、それ、
うんうんうん、
その会に、だから DC の映画も見てて、ドラマ、バリーも見てなくちゃ、それを分からないんで、その、
なるほどね、
ヘンリー・ウィンクラーが出てるっていうのが、
うんうん、
会参加した中で、僕と、ドラマすごいたくさん見てる、あさみさんしか分かんなかった。
なるほどね。
うん。二人だけしか分かってないんだろうな、っていう感じのところでしたけど、まあ、そんなところなんですけど、あとですね、まあ、キャスティング的には、もう一人ですね、実は出てるケビン・コスナーっていうのが。
ああ、そうなんですよね。
あって、僕だから、UNEXT のこの、なんで、キャスティングの名前の方で、下の方にケビン・コスナーがいて、
うん、
ケビン・コスナーかなっての思いながら見てて、で、なんか、それっぽいやつが出てきて、こいつかみたいな。
あ、わかりました
僕ね、だから、
うん、
後から調べて、うん、やっぱりあいつだったみたいな。
ああ、そうですね。
の、とこだったんで、うん、ケビン・コスナーの探せ的な面白さもあるんで。
なるほどね。
だから、これ多分、名前を先に見てないと分かんないと思うんで、
なるほど。
出てるっていうのは分かってると、どこかな、どこかなって探しながら見れると思うんで、その楽しさはありますっていう感じでした。
なるほど。
はい。とりあえず以上です。
ちなみに、シャノン・ド・ハーティーも、シャノン・ド・ハーティーも出てますね。ビバリーヒルズのブレンダーでしたっけ？
そうですね。
うん、子役で出てますね。
ああ、そうなんですね。
名
前だけ見てくるどれだろう。
エレベーターでベリンダを助けたときに、うん、なんか、エレベーターが開いたら、ガールスカウトの女の子たちがいっぱいいて、
は
あ
は
あ、襲ってると勘違いされて、ポカポカ殴られるとこあるじゃないですか。
はいはい。
うちの一人がシャノン・ド・ハーティーです。
絶対わかんないですね。
絶対わかんないですね。はい。そういう感じですかね。
はい。では、次は石山さんの感想と、まあ、作品を選んだ理由もあればお願いします。
そうですね。まず、どこからお話しすればいいのか。ですね。去年の、2022年の年末に、シネマ下高井戸、下高井戸シネマで、
はい、
グッチーズフリースクールさん主催の、ほぼアメリカ映画傑作選っていうのがあったじゃないですか、
はい。
70年代から80年代のアメリカ映画のレアなものを取り上げて、 上映した回がありまして、で上映後のトークで、あれはおかしな求婚、エレイン・メイのおかしな求婚と、うん、ポール・ニューマンのハリー&サンを見た後のトークで、ライターの佐野徹さんと、はい、渡部源さんのトークがあったんですね。
は
あ、でそれが、エレイン・メイ、エレイン・メイ皆さんご存知ですかね、ユダヤ人のそのコメディの、コミュニティみたいのがありまして、そのお話をされてたんですね、うん、そのトークで、
うん、
で映画におけるコメディの歴史って結構深くて、そもそも何ですかね、この話あれちょっと長くてあしてもあれですけどそもそも映画が始まる前にボードビルっていうのがフランスであって、
うん、
大衆の、娯楽の中心にそれがありまして、まあ、見せ物を、舞台の上でするのを、まあ、入れ替わり立ち替わり、まあ、日本でいうと寄席みたいなものですよね、
うん、
それを、まあ、映画が開発された時に真っ先にそのボードビルを、そのライブじゃなくて映像で残しといてどこでも見れるようにするというのが映画の最初の主な仕事だったわけですね。なんでそもそも映画の歴史がコメディの歴史でもある、わけで、サイレント時代からももちろん、チャップリンとかバスター・キートンとかハロルド・ロイドがいて、でトーキーになってからも、チャップリンとかは喋、って、映画を残してって、まあ、マルクス兄弟があったりなんかしたんですけど、
うん、
その流れが、60年代50年代かなに、コンパスプレイヤーズっていう、劇団コメディ劇団みたいのができまして、シカゴだったかな、うん、それも、ナイトクラブでそのボードビルみたいなことをやる人たちだったんですけど、
うん、
その前身じゃないな、セカンドシティっていう、劇団ができまして、その、コンパスプレイヤーズの、後にですね。
うん、
で、その中にいたのがマイク・ニコルズとか、エレイン・メイとか、さっきのこの、ラブ・イン・ニューヨークに出てるこの、シェリー・ロングとかが、まあ、中心になって。うん、でビル・マーレーとかダン・エイ・クロイドとかジョン・キャンディーとか、みんなあのコメディのこの辺の面白い人たち、うん、後にサタデー・ナイト・ライブの出演者になる人たちはほとんどこのセカンドシティ出身の人たちなんですよね。
なんかね、今で言うとサタデー・ナイト・ライブみたいな感じなのかなって思います
ね。そうなんですよね、うんうん、そのなんか即興で劇をやる人たち、インプロビゼーションですね、
うん、
を得意としてた人たちの集団で、この人たちを追うと、もうそれ必然的に映画のコメディの歴史になってて、うん、まあ、60年代以降ですかね。非常に興味深いところです、これは。で、私、それ、ちょっと非常に興味を持ってて、その辺を、このおかしな求婚、エレイン・メイ監督の、おかしな求婚を見て、そのお二人のトークを聞いて、非常に理解が深まった部分がありました。
うん、
でそのユダヤのコネクションから出てきた、まあ、ウディ・アレンと、うん、メル・ブルックスの映画での流れをなんかこれに絡めてお話ししたいなと思ってたんですけど、
うん、
まあさすがの私たちのこの大好きな U-NEXT をもってしてもですね、
うん、
このあたりのまだ、なかなか配信が十分とは言えませんでして、
うん、
選定に苦労した部分がありましたが、マイク・ニコルズ監督のエレイン・メイ脚本の、天国から来たチャンピオン、
うん、
そしてウディ・アレンが監督でエレイン・メイがちょっと出ている美味しい生活はどうかなと思ったんですけど、
うん、
ロンペさんがすでに見ていると、
うん、
いうことで撃沈いたしまして、
そういうラインナップですね。
そうなんですよね。で私も撃沈した後見まして面白かったんですけど、うん、なんでその流れでそのトークショーの中で佐野徹さんが推薦してたラブインニューヨークを選んだっていう次第なんですね、実は。で、話が、ラブインニューヨークになるんですけど、ですね、このロン・ハワード、じゃあその流れでどうロン・ハワードが出てくるのかっていうと、ロン・ハワード自身は、ユダヤ系じゃなくて、まあアメリカの人なんですけども、お父さんたちがそもそもですね、ドイツ系の方なんですね、この人。で、お父さんとお母さんが、アメリカに渡ってきた後に、 やっぱり、まあ、向こうの人に読みにくいんでしょうね、きっと名前がね。
うん、
ハワードっていう名字に変えたんですね。そう、だから、純粋なやっぱアメリカ人ではないっていう意識は多分あったんだと思うんですけど、で、そもそもこの人、ロン・ハワードって今、皆さんのイメージだと多分、まあ、アポロ13とか、
うん、
最近だとラッシュとか、
うん、
あと、ダヴィンチコードとかのイメージなんですかね。
うん、
なんか、全然コメディ感は正直感じないじゃないですか。
うん、
ロンペさんのアマゾンプライムの方で取り上げてた13人の命、
はい、
もロン・ハワードでしたよね、あれね。
そうですね。配信のやつですね。
うん、だからなんかこう、サスペンスとか、スリルとか、うん、アクションがあったりとか、割とそういうイメージですけど、うん、そもそもこの人役者時代、ハッピーデイズっていう、シットコムがありまして、
うん、
子役からずっとこの人7年間ぐらい、そのハッピーデイズの主演をやってまして、
うんうん、
そもそもがコメディ畑の人なんですよね。
うん、
で、そのハッピーデイズでロン・ハワードが主役で、ロン・ハワードの役を食うぐらい人気があったのが、ヘンリー・ウィンクラーだったと、
うん、
いうことで、この、ラブ・イン・ニューヨークという作品が多分作られてるんですよね。
うん、
で、ロン・ハワードはその役者としても、ウォーク・オブ・フェイムっていう殿堂、うん、ハリウッドの殿堂入りするぐらいもう名声があったんだけど、多分役者というよりも演出の方にやっぱり興味がある人で、
うん、
かなり早い時期からその監督として映画を作っていくことの方にシフトしてた人で、
ね、ロジャー・コーマンがやらしてるから、うんうんうん、多分そこで見出したんだな、
そういうことですよね、
うん、
で、バニシング・イン・ターボはちょっとやっぱ不本意だったらしくて、
うん、
実質なんかいろんなやっぱ横やりが入ってて純粋に彼の作品とは言い切れない部分がやっぱ彼の中ではあったみたいで、完全に自分のコントロール下で映画を撮れたのはこの、ラブインニューヨークが、デビュー作と言ってもいいんじゃないかというふうに言われてますね。で、このラブインニューヨーク、そのプロデューサーで誰だっけ、ブライアン・グレイザーか、が、もうずっと、その後ロン・ハワードの作品ほとんど全て、制作していくこの相棒と、同じ大学の OB なんですね。
うーん、
ブライアン・グレイザーってワーナーの法務部に入社してロン・ハワードとずっと映画作っていく人になるみたいですね。
うーん、
さらにここでお金集めなきゃいけなかった時に助けてくれたのが、ラットカンパニーっていう会社のアラン・ラットジュニア、なんかやっぱ名前は聞く人だなと思うんですけど、
うん、
この時仲介したのがロン・ハワードがアメリカン・グラフィティで、やっぱり出演してた、時のつながりでジョージ・ルーカスがなんか仲介してくれたんですって。なんかやっぱそういう映画のこの成り立ちの面白さみたいな僕は非常に好きなんですが、
うん、
なんだろう、仕事としての映画っていうかねはなんかやっぱりこうワクワクするものがあるなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
さらにですね、この脚本ですね、ババル・マンデルとローウェル・ガンツっていうこの2人の脚本家もロン・ハワードとずっとコンビを組んでいくことになる。もうこの基礎がこのラブ・イン・ニューヨークでできてて、
うん、
なんかやっぱりデビュー作、まあ、ほぼデビュー作とは思えないぐらいなんかちゃんとまとまった脚本と、演出がもうなんかちょっとベテランの作った映画みたいによくできてて、
うん、
卒がないですよね、やっぱね、このラビニューヨークって。
う、ね、うん、確かにバニシング・イン・ターボとは全然違うんですよね。
うんうん、で、このあと、ガンホーっていう日本をもすごくテーマにしている映画もあって、もうその辺からパット・モリタさんが出てきたりとかするんですけど、パット・モリタもハッピーデイズ出身なんですよね。
あ、そうなんですね。うん、
パット・モリタってあれですね、宮城さんですね。
宮城さんね。
はい。とか、なんか、その辺を、見ていくと、かなりやっぱ僕は、興味が尽きないですね。なんかこのユダヤコネクションっていうのは非常にこう、面白いなと思って見てるところがあって、うん、このエレイン・メイの作品ってなかなか日本で見れなくて、まあ、マイク・ニコルズは卒業があるんで、やっぱり巨匠としての、イメージは強いんですけど、
うん、
このやっぱ影で支えてたエレイン・メイももっと作品が見れるようになるといいなと思ってて、おかしな求婚っていうその、下高井戸で見れた映画もお世辞にも うまいとは言い切れない映画だったけど、なんかあったかみがあって面白かったんですよね。なんか癖になるような感じがあって、もっと見れるようになるといいなと思ったっていう感じはありました。で、この肝心のラブ・イン・ニューヨークの内容に関しては、もうあんまりこれ以上話すことがそんなないなとは思うんですけど、
うん、
そうですね。ヘンリー・ウィンクラーが、実際にユダヤ人なんですね、あの人ね。ユダヤ系の人で、この中で、その、さっき、ロンペさんがおっしゃったみたいに、あの、株に関しての、知識がすごくあるとか、奥さんに、離職の才能があるって言われてるってセリフが中で出てくるんですけど、あの、離職の天才、離職の才能って何だろうって、ちょっと、日本語字幕的に、ちょっとあんまり良くないなと思ってるんですけど、離職って分かりにくい単語ですよね。離職って要は、お金を増やす才能って意味ですね。で、これね、やっぱユダヤ人のイメージなんですよ。あんたユダヤ人なんだからお金増やすのうまいでしょっていうぐらいの感じだと思うんです。なんで株でお金増やそうとしてるのとかも多分、もともと株屋やってたとかいうのも多分そういう、あのユダヤ人あるある的なあの内容だと思うんですよね。
なるほど。
そうですね。で、マイケル・キートンがセリフで彼に、俺もあんたと同じようによそもんだったっていう、セリフがあって、
うん、
でこれよそ者って訳されてるけど多分これユダヤ人ってことで、アメリカでそのユダヤ人に対する当時の、なんていうんだろう、差別までいかないんだけどちょっとなんでしょうね、低く見てる感じとかは多分ああいうセリフに出ているんだと思います、
うんうんうん、
でなんかやたらと犬に追っかけられたりとかなんか大男に乱暴されてるじゃないですか、チャックって。だからあれもね、多分そういうとこから来てるんだと思うんですよね。
うん、
っていうのが、そのなんだろう、何も知らずに見てるよりも、そのアメリカにおけるユダヤ人っていうのがどういう存在なのかとかを、勉強すればするほど、面白いというか、興味がある部分だなと思ってます。
そうですね、あの昔の映画出てると結構出てきますよね、
その表現
っていうのはね。
やっぱりご時世的に今はあんまりそのなんていうんですかね、あのクリスマス祝ったりするのも、ユダヤの人にはクリスマスがないから、それ差別じゃないかとかって言うじゃないですか、向こうは。だからホリデーって呼んだりとかね、あのクリスマスの時期になってくると、なんかそういう気の使い方はしてると思うけど、なんか本質的にはそういうことじゃねえんじゃねえかとか思いますけど。
そう、
なんか面白いんだよな、いろいろ。この映画だとあのピンプのこと紐っていう風に訳が入ってますけど、あの紐っていう日本語のイメージに最初にピンプを訳した人誰なんだとか思いますけど、誤訳ですよね、紐ってね。
ね、だから僕に違うんじゃないと思って、その言葉を調べ直しちゃったら、確かにその意味も
あるけど
だなっていう感じはするんですけど、
多分我々の正確なイメージだと、元締めとかポン引きとか、
そうポン引きとかのイメージですね、
ですね、ピンプってのはね、そうだからなんか紐って言うとねちょっと違うイメージなんですよね。
そう、
あのね、でもなんかすっかり間違って定着してる、
なんか
とこはあって、
今で言うとね、あの、今っていうかちょっと前で言うと、あのなんか女の人に働かして何もしないで暮らしてる男みたいなイメージですよね。
そうですね。
ね、
まあ今や死後なのかもしれないけど。
ね、今僕も今だったって言おうとして今ないなって思って。
ないでしょうね。そうそうそう。でこれ、葬儀場じゃなくてそのまあ死体置き場を、召喚としてなんか儲けるっていう発想が出てくるけど、これトム・クルーズのあの卒業白書。もうほぼまんまのアイディアで映画にしてるじゃないですか、あれより1年早いんですよね、こっちの方がね。
なるほど、
だから明らかにこれを見て作ってるのか、卒業白書はそんなたまたま同じ時期にこんな同じような映画ができるのかとか、いうのもちょっと面白いなと思いました。あとなんですかね、この映画音楽がバート・バカラックなんですよね。
ああ、そう。だからかっこよかったですね。
かっこいいですよね、始まりのこの、歌から始まるですよね、タイトルバックのところ、でナイトシフトって曲なんでこの映画用に、書かれた曲だと思うんですけど、いい曲ですし、これエンディングも何気にロッド・スチュアートが歌ってたりとかして、
ああそうです、
何気に豪華なんですよね、そうそう、 アルジャローの名前とかも出てましたけど、ちょっと調べたらバート・バカラックって今94歳でまだご存命なんですよね。
なるほど。
すごいですよね。なんか歴史上の人物かなと思ってるぐらい昔の人のイメージだけど、まだ生きてんだと思って。なんかね、いろいろとこう、ただのコメディにも見えるんですけど、細かいとこいろいろ見ていくと面白いなとは思いました。そう。だから、この映画で、そのいろんな人に、やっぱりユダヤの人って、まあ、ウッディアレンのイメージを考えると分かりやすいんですけど、インテリで、弱々しくて、強く言われたら文句言えなくなっちゃう人みたいな、で、慌てて、なんかあわあわして自分に自信がないみたいな、要はこの映画ではそれを男らしくないっていうふうに表現されてるんだけど、今の価値観だと、なんかね、そういう風に男らしいとか女らしいとかっていうのがいかがなものかっていう感じもするけど、当時としてはやっぱこういうことだったんだろうなっていうのは思いますね。
まあそれをだからね、ものすごく分かりやすく、
そうなんですよね、
見た目で分かりやすく描いてるっていう感じですよね。
そうですね、
まあ犬に追われるとこなんでまさにね。
そうですね、
そのもうビジュアルで分かりやすいみたいな感じですかね、
あのワンちゃんもなかなかいい演技してんだよな。
どういうアパートメントなんだと思いますけど。
オーナーが飼ってたりするんでしょうねきっとね、
うん、
犬好きも必見かもしれない。
あとなんかその主人公の、まあ、婚約者みたいな、
うん、
奥さんじゃないですよね、あれ婚約者ですよね、
婚約者10ヶ月後に結婚するはずの人、うん、
ねえ、
すっごい神経質で、
そうなんかね太るのを気にしてる割には
食べちゃうんだよ
な、ヌーガー食べちゃう、
ヌーガー食べちゃうんだよな。
どういうことなんだよ。
であとやっぱこの映画のバランス感覚って、マイケル・キートンですよね。
ああ、よかったですね。
やっぱこの人をがいなかったら、やっぱりあまりにも地味な作品になってただろうし、かといってこの人は完全にあのヘンリー・ウィンクラーを食っちゃってるんで、この人を出しすぎてもバランスが崩れると思うんですよ。
まあ、だからそうですね、だから2人主人公って感じじゃないんですよね、ちゃんとヘンリー・ウィンクラーのチャックの方が主人公にはしてますよね、
そうなんですよね、なんかそういう意味でこのバランス感覚は非常に素晴らしいなと思って、やっぱりあのこれを初監督作で作ってるっていうのはやっぱり結構非凡なものを感じるなっていう気はします。だから今のロン・ハワードにもう一回コメディ撮ってもらいたいなとか思いますけどね。なかなかスタジオがそれ許さないのかもしれないけど。
そうっすね、
もう
コメディって言われるやつなんかも全然撮ってないんじゃないかな。
そうなんですよね。
エド TV とかかな。
ああ、ずいぶん昔ですよ、それも。
もう思い浮かばないですね、
その
後
ね。そうですね、
うん。
だから、なんか、まあ、真面目っていうか、シリアスな映画でも、ちょっとコメディのタッチを入れる人とかもいるじゃないですか、場面場面で。
はいはいはい、
なんか、それすらもあんまりないですよね。
かもしれないですね。
なんか、
そうだな、
僕が結婚を決めたわけ。これ見てないけど、これとかちょっとコメディっぽいタイトルですけど。2011年。
確かに。見てないな、これ。
どうなんすかね。
ああ。でも、ヴィンス・ボーンだからな。
そうですね。ちょっと面白そう。
これにっぽいのか
もしれない。ジェニファー・コネリ、ウィノナ・ライダー、チャニング・テイタム。あ、そうそう。ちなみに、このクリント・ハワードっていう弟が必ず出てます。
あ、そうなんですね。
そう。だから、あの、ジェームズ・ガンに対するショーン・ガンみたいな感じですね。クリント・ハワード見た目面白いんで、あの意外と探すと面白いですよ。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそう。ちびハゲです。キム・サンホみたいな人です。っていう感じですかね。
まあ、ちょっと、あの、ノーハワードの有名監督ですけど、結構多作なんで、
そうですね。
あの、まあ、金作は結構置いてるんですけど、昔の作品とか、あの終えてないんで、あの、まあ、その中で結構僕は見てなかったやつを見れてよかったかなという感じは、
ね。初監督作にも目がないですしね、ロッペさんに至っては。
まあそうですね。
うん、
実質、
うん、実質初監督作。
いや、でもその中でもやっぱレベル高いって感じがしますね。
そうですね。 もうすでに完成してるなっていう気がします。
なんで、まあ、そういう目線で見ても楽しいと思いますので
、うん。はい。
それが気になった方は、ぜひぜひという
ところですね。見てみてください。
はい。
はい。
というわけで、今回のDigiU Nextは、ラブインニューヨークの感想を話してみました。
はい。
石山さんなんか告知的なものがあればお願いします。
ありません。
大丈夫ですか。
たまにはシンプルに言ってみようかなと思って。
わかりました。
はい。
じゃあ、引き続き、DigiU Nextよろしくお願いします。
お願いします。今年もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。
はい。シネマクティブ東京支部の音声配信。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
バイビー。